池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木たけしが、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
池内です。
鈴木です。どうもどうもどうも。
第3回目です。
第3回目ですね。
続いてます。無事。
いやー、もう早く終わってほしいですね。
いきなりですか。
いきなりいきなりね、
はい、
いやいや、そんなこと言いつつもね、
はい、
もう第3回勝手に撮って勝手に配信してますからね。
そうですね、
誰も聞いてないと思いますけど。
そうですね、そうですねって言っちゃいましたよ
まあいいじゃんいいじゃないですか。
1回目2回目とそうですね、はいはいはい、が多かったので、ちょっと。
あ、そうなんですか。
そうですね、カットしようっていうのが僕の反省だったんですけど。
あ、聞き直してるんですね。ちゃんと
聞き直してますよ。もちろん。
そうですか。
もちろんもちろん反省してますよ。
ああ、素晴らしいですね。
はい、負けてられないと。
え、
たけしさんに負けてられないと
急にたけしさんって呼び出しましたけど
あとね、はいはい、2回目を聞いてたんです。
あ、はいはい、
またこう聞いてて、そう、
はい、
そしたらなんかこう鈴木さんがこう喋ってくれたことに対して、僕はこう、あとそれはって考えるときに、うん、てかねって鈴木さん結構カットインして入ってくるんですよ。
おー、なるほど。
っていうのを3回ぐらいあって、
はいはいはい、
でその時にもやっとするんですよ、ね、俺喋ろうかなと思って
一応自分の中で考えた上ですぐ喋りたいのに、
そう、
うんうん、
そう、それなのに多分、うん、僕の予想だと、
はいはい、
鈴木さん側が多分この人考えてることをそんなにいいの出てこないんじゃないかみたいなのを察知した上で俺の言った方がいいなみたいな入ってんじゃないかなと思ってまあでもそれだったらしょうがないかなと思いながらも、うん、
はいはい、
今日の課題としては、うん、てかねって入られたらその後に俺が、うん、いやだからってこうかぶせてカットインするっていうのが今回の私の目標なので、
はいはい、
負けないようにしたいと思いますのでよろしくお願いします。
それは俺がカットインするのは やめた方がいいってことですね。じゃあ、
いや違います違います。
違う、
鈴木さんはもうそのままでいてくれた方が
い
つも通りいてくれればいいです。だからそこに対して僕は来たら、うん、おっと思ったらすぐさっと入って主導権をまた引き戻しますから
池内さんの心づもりを今教えてくれたんですね。
そうです、そうです
そんなの言いますか普通
いやだっていきなり、
はいはい、
やってかね、いやいやだからっつったらなんかおかしなことになっちゃうから、やっぱり
聞いてる人にも、
そう、やっぱり戦争もやっぱり宣戦布告しなければいけないのと一緒で、
はいはい、
やっぱりやるからにはやりますよって教えてあげないと、うん、やっぱり準備が必要ですから、
うん、あ、なるほどね、
はい、それと一緒ですね、
はい、
ルールは守りたいなと
勝手にルール出してきてますけど勝手に自分ですげえなんかあれですね、不平等条約結んだことしてますけどまあ分かりましたよ、はい、もうそれはちょっと池内さんの、
もしねカットインが入ったらです、
はい、
そしたら僕はさっと、
あ、でもだったらじゃあもう池内さんがもうそのの後の間を埋めていく作業をしていけばいいじゃないですか。じゃあ
そのカットインをどういうことですか、
させか、俺に勝手にさせちゃもうゲームオーバーです、その時点で。
新しいルールですか。
新しいルールです。
それ却下ですねやっぱり考えるのに時間かかるんですよ僕は。
あ、
頭良くないから、
ね、台本を書くみたいに。
そうです、そうです、
ちゃんとじっくり考えた上でみたいな、
じっくりその時間も与えないとなるともうダメですよ、
はい、じゃあもうメルマガにしますか。じゃあこれトークで喋ってくんじゃなくてメルマガで配信していく感じにしましょうよ。じゃあお互い毎週ラリーしていくっていう感じでLINE のやつを見せ合う、見せちゃう、公開しちゃうみたいな感じします。じゃあやり取りとして
こんだけ準備してんね、
こんだけ準備してて俺の家に押しかけてきて録音機材どんどん置いて
じゃあやりましょうか
やりましょうかっつって録音はしますよ。じゃあその放送その代わりカタカタカタカタカタタンカタカタカタタンエンターのエンター強めに押す人みたいな感じでタンタンタンっていきますよ。じゃあそれやってる感じいいですか。じゃあ
そうです
そうですね、
あ、そうですね、言っちゃった、
もうそうですねが出ましたね。
そうですね、言っちゃった
まあいいですよ、そこまでそんな深く気にしない方がいいですよ。
はい
はい、その方がいいと思います。
はい
はいになりましたね。
はい
俺にすごい忠実な人みたいになっちゃったじゃないですか今度そうですねよりかは同意してる感じよりかはもう服従にどんどん変わっていってますけど
なるべくなくしていこうと思いますので、
はいはいはいはい、そうですね。
なんかどうですか。
はいはい、どうです、
ここ最近、
ここ最近、いやてかね、もう夏ですから、
はい、
もう真っ只中じゃないですか、
はい、
僕はもう今28ですけど、
はい、
28かな、28か28回ね、
はい、
その夏を経験してきてるわけですよ、はい、 でも未だに夏の暑さっていうのは慣れなくて、
はい、
そうっていうかその北海道に僕はずっといましたから10代後半まで、はいはい、そっから東京に出てきたから一回も夏に慣れたことがないですね。夏がもう僕は嫌いですから単純に夏外に出たくないんですよやっぱり
汗かくから
汗かくしもうあのスイカが嫌いなんですよ僕は。
あそれね僕もなんです。
あ本当ですか、
はい、なんでですか。
なんだろうな果物の中で単純に好きじゃないしでもそれが夏の目玉みたいになってるのが
すっごい
嫌なんですよ。
すっごい
分かります。はい、だから俺夏なんだからそのスイカを好きなカブトムシもだから嫌いなんですよ僕は。
え
スイカが好きなカブトムシすら嫌いなんですよ僕は。だからスイカ周りのものが嫌いなんですよ。スイカ周りのね
カブトムシが嫌いなんですね。
カブトムシは嫌いです。
へ
カブトムシが嫌いな理由は別にスイカが好きだからだけじゃないですけどね別に
じゃあ何ですか。
そのなんかね昆虫の中で好きなのは僕はどっちかというとクワガタなんですよ。
あクワガタはありなんですね。
クワガタもありです、はあ、クワガタはあれはなんていうかこの挟むっていうもう一番の武器があるじゃないですか、
はい、
でカブトムシっていうのはなんかその角じゃないですか、
はい、
あれってそのなんか持ち上げる感じだけでしか使えないじゃないですか相手を持ち上げてひっくり返すみたいな、はいはい、なんかねそれは武器として僕は認めてない感じがあるんですよね。その挟んでもうちぎるみたいなね、
はい、
こととかもすごい強力な武器ですよ、
はい、
であと好きなのがカマキリとか、
ね、あ俺も今
カマ、そう、カマ持ってるその安心感っていうのがあるわけですよ、はい、武器をちゃんと持ってるみたいな、はい、でもなんかカブトムシはねそのボディービルダーみたいな筋肉はあるけどでもそれ役立つのみたいな見せるだけでしょあの角みたいな感じで思っちゃうんですよ。
結構でも跳ねのけません
いや跳ねのけるけどでも跳ねのけられた動物って大体ねあの同じ虫じゃないですかクワガタだったりね、はい、カナブンだったり、
はい、
でもあいつら跳ねのけられて吹っ飛ばされてもその後飛べますからもうバーンって飛ばされたけど、はい、でもその後パタパタパタパタって飛べるからそんなダメージないんですよ。
何事もなかった
何事もなかったかのようにみたいな。でもクワガタは、はい、あの顎の力でもう、はい、ガツって掴んで、はい、グリーンってやられたらそれはもうねあの金分あたりのね鼻はね取れますよそりゃもう深刻なダメージを与えることができるわけです
よ。金分の鼻取れてる時点で多分死んでますよね。
そうだからもう本当に殺すぐらいのね
殺すぐらいのね
殺傷能力あるわけですよ、うんうん、だからその武器を持ってるっていう昆虫にすごい惹かれるんですね。
あカマキリ
だからその例えばゴキブリとかいるじゃないですか、はい、ゴキブリってその別に武器がそんなあるわけじゃないですよ、ね、でもその動きが素早いっていうことで、
はい、
それも立派な武器だと思うんですよね、
はいはいはい、
そのポケモンでいうとそのなんかその普通に打撃のあれもあるしあなんか素早く動く的な、ね、
電光石火的な
電光石火というか自分 の, あの素早さを高めるみたいなそれも一つの武器ですからでもいいんですよ。でもねカブトムシはねなんかそのただなんかその今昆虫の王みたいなね感じでのさばってますけど、はいうん、でも本当のねその武器っていうものを持ってないっていうところですごいなんかその嫌いなところがあるんですね。でただカナブンはむしろいいんですよ。それなんでかというとちょっとカブトムシっぽいから、
はい、
ある種こう擬態してるみたいなその真似するみたいな相手の技を盗むみたいなその武器を持ってるわけですよ。まあメスですけどそのカブトムシのメスですけどその擬態してるのはあんま意味ないですけどそこはねなんかね一つの武器として僕は認めてるんですけどでなんか、ね、カブトムシっていうのはねなんかねその武器として認めたくないみたいな。
ヘラクレスオオカブトとかぐらいいっちゃったらどうなんですか。
でもあれもなんかその縦に2つこうなんか角が下と上あるじゃないですか。
ありますね。
あれで挟むってあんま見たことないですから。
挟みはしないですけど
ねなんかこうやっぱひっくり返していくみたいな。そなんかね相手のお腹を見るっていうその行為がすごいハレンチですよね。まずねそのなんかこう強引じゃないですか随分と。その打撃格闘技の大会で昆虫はあるべきだと僕は思うんですけど、はい、そこになんか寝技とか合気道的な技を持ってくるっていうのがね、はい、僕はなんかね
古速
な感じがするんですよね。
でもその後は、うん、だって攻撃しないですよね。寝かせて
、まあ、ひっくり返して落とすみたいな
ですよね。だからその
振り落とすみたいな。
でも潔くないですか。なんか落とすというかこう、うん、寝かせるじゃないですか、
うん、
これでも俺の勝ちなんだから、うんうんうん、もうこれ以上はしてくんなよお前ってことですね。これ以上来ちゃったらお前やばいけど 俺はそこまでしないから分かれよっていうことなんじゃないですか、うん、
あでもねそれはね人間に対してはいいと思いますよ、はい、その人間に対してそのなんていうかこう
最後の一手を打たない
という最後の一手を打たないっていうそのなんかその権力で見せつけるみたいなね、はい、ところってあっていいと思うんですよ、はい、あと哺乳類とかね、はい、あっていいと思うんです。でも昆虫はねやっぱりね死ぬか生きるか死ぬかのどっちかなんですよやっぱりね、はい、その服従みたいな感じはねやっぱり昆虫の概念として僕はあんま認めてないところがあって、はい、本当にもうちぎるかもう引きちぎるかもうそれとももうやっぱもう
投げ捨て
る投げ捨てるっていうのはだからその引きちぎるのみですよ僕の中では。あと鎌で切り裂くかのどっちかですよね
そしたらもうカマキリとカブトムシしか存在しないじゃないですか
でもねあのカブトムシはカブトムシで苦悩あるなって僕思うのは、はい、僕その高校時代ね、はい、スポーツ部ではないんですよ。でも僕格闘技がめちゃめちゃ好きで、で、
はいはい、
高校の授業で柔道があったわけですよ、はい、で柔道が授業であって、でその僕は柔道自体が好きだったんで、はい、高校時代その授業での試合とか、はい、柔道大会みたいなやつとかで僕一回も負けたことがないんですよ。
え？
もう本当に なぜか柔道はめちゃめちゃ、
すごい
自信を持って、はい、お送りしてたんですけど、
お
送りしてたんですよ皆様に提供してたんですけど
そんな役割になってたん
ですでね、ただ武器がないってことをいつも悩んでたんですよ。
技の
負けないけれども、はい、でもここぞという武器がないっていうことの苦悩を過ごしてたんですよ、
はいはい、
まあ一応体落としが僕の中でのすごい一番得意技だったんですけど、はい、でもね一撃必殺まで行くほど熟練した技じゃなかったんですよ、
はい、背負い投げとか
で、まあ、内股みたいな感じで、
はいはいはい、
をスムーズに決めれるような感じじゃなくて、はい、隙があればいけるけどみたいな感じだったんですけど、はい、困ったらこれみたいな、はい、その井上康生の内股みたいな感じの一撃必殺がなかったわけですよ、はいはい、そこの苦悩とそのカブトムシが角しか持ってないというその殺傷能力あるの力を持ってないっていう苦悩がすごい分かるわけですよ、
はい、だから好きってことですか。
いやだから同じ穴のムジナで嫌いなんですよ。だから
同族嫌悪的な
同族嫌悪みたいな感じで、はいはいはい、お前の気持ち分かるけどでもそこを乗り越えていかなきゃいけないんだぞみたいな。
お前は
だからあの角をもっと鋭角にしてね相手を突き刺すみたいな突き刺して持ち上げるみたいな感じでしかもくるくる回すみたいな角自体がくるくるくるくるウィーンってこうなんかどんどん回っていくみたいな感じであれば僕はもう本当認めてるんですけど、カブトムシはねだからそういった意味じゃね悲しさを持った昆虫ではあると思うんですよ。悲しき王なんですよね。
なるほどね。無冠の
帝王
勝ってると思うんですけどね結構、
うん、まあまあまあそうそうそう。だからまあ勝ってたとしてもその勝ち方が判定勝ちなんですよね結局ね。
あなるほどね。
カブトムシってのは結局その相手の方がどっちが有利で終わったかで終わるわけですよ、
はいはい、
でもそのカブトムシじゃなくてそのクワガタだったりとかっていうのはもうノックアウトしていく、はい、
完全勝利ですね、
うん、完全勝利なわけですよね、はい、そういうふうななんか能力を持ってる方がいいかなっていう感じなんですね、
は
い、カマキリとかみたいな感じでね、
はいはい、うん、カマキリはだって、うん、強いんですか。
カマキリはどうなんですか。それは
カマキリってなんかわかんないですけど、
うん、でもカマがありますからその
人間もだって切りつけられますからね。
人間まあていうか人間も向かってきますよそりゃ、
うん、ね。なんかあ全然話からカマキリのに寄生しているハリガネムシって知ってます。
あなんか寄生虫ですか。
寄生虫がいて、
うん、お腹の中になんかいる。
そう死んだら出てくるみたいな。
あ
そうなんかそれが一回、うん、この小学校の頃にプールサイドにカマキリがいて、うん、遊んでたんですよ、うん、その俺じゃないんですけど、
はいはいはい、
俺虫あんまり好きじゃなかったので、うん、でそしたらカマキリが水の中入っちゃってプールの中入っちゃって、うん、死んだか溺れたか、うん、死にかけたかした時にハリガネムシがビューって出てきて、
はいはいはい、
水の中でグニャグニャグニャグニャって泳いでて、それなんか後で聞いたらそれ、まあ、例えば人間の鼻とか、うん、口とか目とか、
うんうんうんうん、
股間とかから入って人間に寄生するって言われて、
うん、
だからプール入っちゃダメって言って。カマキリって死んだ後強いんですよ。
なるほどね。
そうだからもう一体出てくるっていう、それが後々相手を殺す。
うん、
だから長い目で見たら引き分けですよね。
その時は負けたけど、
うん、その後後日死ぬっていう。
あ
でもハリガネムシでは死なないのかもしれないけど、
ハリガネムシでなるほどね、はあ、まあでも鎌がありますからね、でもね、
言うても
鎌がありますから、はあ、そのなんだろうな、そのちょっと草が生えてきたなとかって思ったらそれで飼ったりできるわけじゃないですか、
随分知能がある、
自分の庭がね高いところになんか柿の木でもなってたらそれも飼ったりできますから、はいはい、だから
そんなに
鎌があるっていう時点でいや武器があるって安心感があるわけですよ、
あ、うん、なるほどね、
そうそうそう、いろんな時にやっぱりだってその武器があるっていうことでの安心感っていうのはありますよやっぱり、はい、それはどんな別に状況だってありますよ、うん、別になったろうな、その大学受験とかした時だって、はい、例えば落ちたとしても、はい、自分には鎌がある、鎌にあれば手職には困らないみたいな手に職があるみたいな感じなわけですよだから要するにそなんかねやっぱその安心感が欲しいからかな、やっぱりカブトムシの気持ちにはやっぱりなれないですもん、武器がないから、
うん、あるじゃないですか、あれは角があるじゃないですか、
まあ、あれは武器として認めることができるかなって感じですね、まあ、
今後の進化の過程において認めるかもしれないけど、うん、今のところは
そうですね、あれがドリルになってさらに先端が回り出して相手を貫くことができれば僕は本当の虫キングだと思いますけど
一番残酷な殺し方ですけどね、
いやでもそこまで言っていいと思うんですよ、暴君みたいな感じで君臨一回君臨してみた方がいいと思うんですよ、だなんかそのなんだスズメバチみたいな感じになるとちょっと卑怯だなって思っちゃうわけですよ、あの針で刺すこともできるし、はい、強靭な顎も持ってるし、はいはいはい、でさらに毒の
そうです、ね、
なんか汁みたいなビューッと飛ばすみたいな、はいはい、やっぱちょっとね遠距離的な感じの武器を持ち出してくると、はい、ちょっとやっぱり
そもそも飛べますしね、
そもそも飛べる
し、ね、他の虫とかより縦横無尽に飛ぶじゃないですか、うんうん、ね、カブトムシとかクワガタとかよりね、
そうそうそうそうそう、
常に飛んでますからね、
うん、ああいうね、そのなんかそこまで来るとなんかちょっとずるいかなっていう風な感じで思いますけどね、なんかそのこっちは別にだって K-1 みたいなね、はい、格闘技でやってるのに、はい、なんか向こうはそのなんか急にその拳銃取り出してきたみたいなね感じだったりするので別に自衛隊対アンディフグみたいな感じでやってるわけじゃないんですか、ミルコクロコップとアンディフグなのにそのなんかねそういう国と戦ってるわけじゃないから、うん、そこはなんかねちょっと全然違うかなっていうふうに思いますよね、あいつはあいつで別に生きてる分には構わないけどみたいな、
参戦してくんだってことですね、
そうですね、その戦いの舞台に入って
同じステージに上がってくる、
うん、そうだからまあそいつはそいつでねなんか射撃訓練みたいな感じでやってりゃいいっすけど、
何の話なんですかさっきから、ね、夏の話で虫の話になりましたけど、
そうですね、まあ、虫ねいろいろありますよ虫はね、うん、まあ夏ね、夏といえばっていう感じでなんかあるかな、夏休みとかはやっぱ池内さんあの野球部じゃないですか、ずっと、
そうですね、
中学校高校と、
はい、
ずっと部活やってたんですよね、
ずっと部活やってました、中学の時もなんか、うん、ずっとグラウンド走ってましたね、なんか監督、高校の監督はすごい大変な人だったんですけど、うん、中学は中学でまた結構大変で、うん、野球経験なかったんですよ、うん、監督が、うん、で2年生の時にいきなりできて、うん、で監督がその人になって、うん、野球の指導ないままとにかく走れみたいな、うん、俺たちは陸上部より走るんだみたいな、うん、で怒るんですよすごい、うん、すごい怒って 800m10 本みたいなのが出るんですよ、うん、800m10 本って最初意味が
相当きついですよ、
意味が分からなくて
ダッシュでしょ、しかも
ダッシュです、ダッシュです、
うわ、
できる限り早く走りきるみたいな、
はいはいはい、
で 800m ダッシュでちょうどいいダッシュの距離なんですよ 800m って、
あ、そうですか、
で、まあ、きついんですよもちろん、
いやめちゃめちゃきついでしょ、
でみんな1回目で息切らしてるてる中、一番最初のやつがゴールして1分間インターバルがあるんですよ、うん、
最初のやつがゴールしてから1分間、
1分間
え、じゃあそのじゃあ最後だったやつが例えば59秒後とかだったらそれと1秒しか休みない、
1秒しか休みないです、
だ
から最終的にそいつはずっと全力で走り続けてるっていう、終わるまで、
しかも 遅いってことはそんな自信ないやつじゃないですか、
そうですそうです、
体力自信ないやつとか、
体力自信ないやつがもうずっと 早いペースで8キロ走らされるっていう中学生ですよ、みんな足膝痛めちゃって、なんかそんな感じでしたね。なんかよくわかんない練習してたな。なんかグラウンドにある日犬の糞があって、
うん、犬の糞落ちてるもんすか、
グラウンドに練習場に犬の糞があって、うん、ありますって言ったら、よし手で拾って捨てろみたいな、うん、
いやちょっとおかしくないですかそれは手で拾って投げろみたいな、
投げろみたいな、捨てろ、投げて捨てろみたいな、はいって言って、みんな割と素直に拾ってポイって捨てて練習再開するみたいなな
んでそんなことさせるんですか、
ね、分かんないです、今考えて分かんないです、ね、理由はないんじゃないですかね。
そこそこそのいい重量感だったんですかね、その軟式ボールと同じぐらいのやつだから
いや細長いですからね、
その対応してみろみたいなその球技的なのは全部その対応してみろみたいな、
球体は
球体、細長いとしても球体みたいな感じですよ要するにその丸くさい、
ね、
端っこが丸くさいなってりゃもう球体だみたいな感じで、夏だからもうほんと頭わけわかんなくなって白と黒の色の使い方もわかんなくなっちゃって突っ込んで投げろみたいな、
投げろみたいな、はいっつって投げて、
うん、
でその後すぐ練習してみたいな、
ふわ
だからやっぱりねおかしいかったっすね、なんかバット振ってると危ないじゃないですか、
はいはいはい、
でそのバット振ってる近くに近寄るなってすごい怒るんですよ、まあそれよく分かりますよね、
うん、
危ないから、でも近づいちゃう時あるじゃないですか絶対に、う
ん、まあ敷地も限られてるしね、
そう敷地も限られてるし、しかも野球部は最後にできたので、うん、なんか本当の草むらをなんか整備して
鎌で
勝って鎌で、
うん、安心感ありますからね鎌がある
そっちの話戻ってます、
武器があることに安心感ってありますからね鎌、うん、ね
いや戻ってますから、うん、そうだから鎌でやって、うん、開拓して、うん、整備して石捨ててとか、
うん、
で
うんこはもう手で投げる
みたいな、うんこは手で投げるみたいな、
うんこは手で投げるけ
ど、それ以外は鎌
で、他はなんかゴミ拾いみたいな鉄の棒みたいなやつでこう掴んで
トングみたいな、
トングみたいなやつで掴んで投げるけどクソこそ拾えみたいな、
う
ん、
そう、それ時は用紙って全部荷物を置いて、うん、手袋捨ててパッて捨てるみたいな、うん、そうだから場所少ないから、
はいはい、
でもその中でやって安全を確認した上でやっぱ近づくじゃないですかバットの近く、
うんうんうんうん、
下切れて、
うん、
わーいみたいな、
うん、
危ないって言ってんだろって言って、うん、バットで殴られたんですよ尻を
急にゼロ距離になったんですか、ね、それまで距離ちゃんと取れみたいなこと言ってたのに、
はい、そう近づいてきて、
近づいたらこうなるんだぞって意味ですかそれは。
それにしてはなんかあんまりじゃないですかね殴られるのかなと思ったんですけど、うん、まさかバットで殴ると思わなくて、
うわ
みたいなリアクションしちゃって、なんかそれも気に食わなかったらしくて、うん、今度その顔みたいな感じでもう一回殴られるみたいな、そう
バットで殴って、
バットで殴って、
すごい、それ中学校ですか、
中学校です、
うわ
だからね高校だけじゃないんですよ、
うんうんうん、
話前回の書いたマインドファクトリーは高校の話ですけど、
ね、実話を元にした、
実話を元にした体罰の話ですけど、
うん、
じゃあ高校だけじゃなくて、
はあ、
中学も結構規定列だったっていう、
でも別にそれはこう何ていうんですか、そのどこでもやってるわけではないですよね、
聞いたことないですね、犬の糞で
手で投げてで草がって
草がって
手で投げ て,
投げて
バットケツバッ ト,
ケツバット
リアルケツバットやられて、
で反抗したら 800m10 本だみたいな、
800m10 本
野球の練習全然してねえじゃねえかみたいな
すごいですね、
でもなんかその遠征先とか行った時に、先っていうかその遠征行ってる時に、
うん、
まあ、トイレ行きたいですみたいな感じで、うん、トイレ手上げてトイレ行きたいです、じゃあピーって止まって、うん、よしじゃあしてこいみたいな感じで、
うん、
山なんですよ、
うん、
でなんか行きたいやつは今のうち行っとけみたいな、いや、うん、パーキングエリアじゃないし、うん、山だしでみんな素直にはーいとか言って、なんか、
うん、
坊主4人ぐらいがわーって山に上がって、あ、丸坊主1列並んでしょんべんしてるんですよ、うん、ガンガン車通ってるとこですよ、ですっきりしたねなんて言いながら戻ってブーンみたいな、うん、
でのぐそしたやつは手で捨てるみたいなせめてクソは手で処分しろみたいな感じで、
いや別にうんこは全部手で拾って捨てるっていう縛りはないですよ、
ってことじゃないですか、あれ、そういうことじゃなくて、あ、怖いですけどね、
そうそうそう、だから考えられないですよね、それも考えられないですよ今って、うん、だって絶対問題ないじゃないですか、
ねえ、
うんこですよだって、
いやうんこですよ、
なんですかね手で拾えって、
うん、 どうでもまあ そんな水分量がなければ、はい、そこまで手に砂跡が つかないっていうのは見越してますよ、その監督はね、
はい、あ先手っていうか先読みして、
うん、だからその相手というのはやっぱ攻防戦ですから、野球っていうのは、はい、そのいかなる時でもその結果を読めみたいな、そのクソが乾いてるかどうかもちゃんと読むわけですよ。クソが乾いてりゃ OK、 でも乾いてなかったらちょっと残念だったねっていうことですよ結局、うん、
しかもなんかその雰囲気的に、うん、じゃあそれを手で水で洗ったら怒られそうな雰囲気があるんで、みんな何事もなかったかのように、うん、ちょっとユニフォームの裾で手ピッピッて拭いて練習に戻るみたいな、
うん、それでも実際どうだったんですか、その時のクソは割と乾いてたんですか。
乾いてました、炎天下ですからね。
炎天下だからそこはだからちゃんと考えてたんですよね。
そうです、
だから水分取らないとこうなるぞみたいな、そのこいつの皮膚感見てみだからほらやっぱり高校野球の練習とか野球部の練習ってもう水下手すりゃ取るなみたいな指導方法ある時期もあったわけじゃないですか。
ありましたね。
こうなるぞみたいな感じを肌で触れてみろみたいな教育方針なんですよ。だからその先生だからよくやったもんですよ。だから相手にこうその身をもって体験させるっていうね、本当に素晴らしいね、やっぱり徳の積んだ先生。
積んでないよ、積んでないよ、積んでない徳なんて積んでないよ。
だってね、野球のボールなんてねバットでぶたれるばかりですよ、はい、やっぱり、
はい、
ぶたれる時のそのボールの気持ちになってみろみたいなことでケツバットなわけですから、そこも身をもって体験させるっていうことなんですよ。
なんで道具の気持ちになんなきゃいけないんですかね
いやでもボールの気持ちやっぱりほら、それこそね、そのグローブをちゃんと手入れしろみたいな、はい、手入れするやつにそのちゃんとその野球の女神を吠えるんだっていう、その
聞いたこと
あるじゃないですか、池内さんの台本の、ね、中でも。
そうですね、あの高校の野球部の監督が
言ってたと
言ってたんですけど、うん、なんかひどい、ちょっとその話一個思い出しちゃったんですけど、いいですか。
でもちょっとまず先にそのお手入れの話ですからその肌触りの話をもっとしたいんですけど、ネピアみたいな話をしていきますから話せればみたいな話をどんどんしていきましょうよ一回で区切りつけて、でそのトラウマの話になります
から。トラウマの話にしますか本当に
いやでも、まあ、そういうことですよ、その野球部の身をもって体験させるっていうやっぱり
疑似体験とか
ってことですよね、うん、それは大事だと思いますよ。
あ、じゃあだから、ね、やっぱり前衛的な、ずいぶん前衛的な体験のさせ方をしてたんですね、
う
ん、
そうそう、その気持ちになれみたいな、
はい、
だそのなんか演技の世界とかでもね、
はい、
そのものになりきるみたいなのが、あ、まあ、基本一番最初の基本なのかな、はいはい、分かんないですけど、
よくありますね、動物になるとか、ね、
なるとか、なんならこう石になったり物になったりするじゃないですか、はいはい、
しますね。
その気持ちに想像することはたやすいと思います、
はい、
でも実際に物理的にそのものになりきるっていうのはすごいやっぱり自分一人じゃできないことだと思いますよ、
はいはい、
その軟式ボールって硬式と違ってバットでこうあの打つ瞬間グニュンってへこむわけじゃないですか、グニュンって一瞬へこんでパーンって飛んでくわけじゃないですか、はい、そのやっぱりそのなんていうかこうボールがこのスピードに乗ってそれを打つとグニュンってこうへこむけど、でもその動いてないものがグニュンってへこむのはケツしかないんですよ、もの世の中のものの中で
唯一
そのなんかこうね、その全部こうなんかピッチングマシンとかでやってもらう練習方法とかほど金がなかったわけでしょ、はい、その伊豆っていうのは、はい、伊豆ってお金ないじゃないですか。
いやいやいやいや
極端な話、
その学校には金がないかもしんないけどいや伊豆も金があるとは思える土地ではないけど、
うん、あでもそうか、観光のあれとかいろいろあるから、
いろいろあるから、あなんか
鳩屋みたいな、鳩屋は違うか、
いやでも伊豆ですけど、
伊豆の方のね
その学校が伊豆の象徴の、ね、経済状況を表してるわけじゃないですから、
それは違うけど、そのボールがグニュンって曲がった瞬間のインパクトみたいなやつを他の生徒たちにその見せちゃんと見せるという、
はいはいはい、
そういった意味で言うと
こうなるん、
こうな、こう、そう、ものの物理の先生ですか、その人もしかして、
社会ですね、
あ、社会の先生、あ、じゃあやっぱり物理だったらもしかしたら違う資料とかは出せるけど、はい、自分社会科の先生だから、はい、ちょっとその映像資料が今手元にないから、はい、ちょっと申し訳ないけど、
はい、
その門田君門田君申し訳ないけど
誰ですか、
おケツをちょうだい、
門田君誰ですか、
門田君とかじゃないですか、そのどうせ、
いや俺ですよ、バッ
と流れた、
そ俺ですよ、門田じゃない、
池内ちょっと申し訳ないけど、そのケツを貸してはいただけないだろうかっていうことで ケツにそのバットをバッと振り、はい、振ることのそのインパクトの瞬間っていうのはこういう風に球は反発するんだぞっていう、その球体は反発するんだぞって、やっぱ子供の頃のお尻っていうのはやっぱプリンってしてますから、はい、やっぱりより球体に近いわけですよ。だそこはやっぱりこうそれになんかちゃんと
デモンストレーション
デモンストレーションしてちゃんとこうなんか見せてあげたんじゃないかなっていうね。
じゃあ、うん、まあでももしそれだったとしたら、うん、それやる前にわーいっていうのはちょっと説明がつかなくなりますけど、あ
いやでもほらそこはやっぱりちゃんと見てくれなきゃ困るから、まずはちょっとやるからちょっとおいみんな来てくれみたいな感じでやっても中学生のやつらってやっぱりちょっとこう自由奔放な感じがあるから、大人だったらねちょっとなんか人に呼ばれたら、はい、あなんかこれちょっと意味あること言ってくれるのかな、はい、みたいな感じで、はい、ペッと行きますけど、もう中学生って腹っぱで走り回ってるわけじゃないですか、鼻水垂らしてい
やもうちょっと大人ですけどね。
ねおい集合みたいなピーみたいな感じで笛もなかったんですよ、お金がないからピーってこうやる、お金がないからおいってもう仕方ないんですよ、その苦肉の策ですよ、選択肢をいろいろ探したけれども、はい、
なるほど、
自分にはこの声量があると、
はい
ね、
唯一あるものは
俺の声だということで、おいってとりあえず一回みんな集めて、はい、でこれからいいかと、あのもののやっぱりその反発っていうのはこういう風になるんだぞっていうことを見て見ろよっていう感じでこう号令したってことですよね、結局ね。
わかりました、うん、じゃあそしたらもう一個例があるんです、うん、その先生の指導、
はい
はい、あ俺はちょっとその今鈴木さんが言ってくれたような指導の意図はその当時やっぱり汲み取れなかったんですよ、やっぱり中学生ですし、うんう
んうん、今になったらねわかるけど、
まあ、説明されればねわかりますけど、う
ん
う
ん、
もう一つあったのが、うん、ある時ね男の子が、まあ、後輩がバット、うん、新しいバットを買ってきたんです、
う
ん
う
ん
う
ん、でみんな一人一本持ってるんですけど、
はいはいはい、
でその男の子がようやく買ったんですよ、うん、
あ持ってなかったんですか、
持ってなくて、でずっと僕のとか貸してたり人の借りながらやってて、だ素振りをやる時とかも、うん、あの学校で、
ね、そうなくて、
ね、そうなのかもしれないですけど、まあまあまあまあ
市としてはね観光事業がちゃんとあれですけど、それが国民一人一人にこう、ねはい、人たち言ってるかっていうと違う話ですから。
でもあれですかね、九州合併とかやたら起きてますからね、うん、最近、
まあ、ようやく変えたと、
ようやく変え、うん、で、まあ、変えて、うんまあ、うれしそうにこう振ってたんですよ、
うん、
でその時にその監督が、うん、お新しいの買ったのかっつって、ちょっと貸してみろっつってブンブン振って、おいいないいなって言って、
あ監督が、ね、
監督がちょっとこれでノックやろみたいな感じになって、うん、その時にたまたまなぜか、うん、その軟式ボールに紛れて硬式が1球置いてあって、でお前ら卒業したら野球やるんだろうみたいな、うん、うんみたいな、やんないやついっぱいいるんですけど、うんまあ、僕はやりますみたいな感じで、うん、ちょっと試しにこれでノックしてやるからって言ってーパーンって言ったんですよ。そしてバットがグニャって
買ったばっかりの
1球目で芯のところがもうう
まいこと芯で捉えちゃったんですね、その監督も。
それは何の意味だった
の、1球で
パーンって打ったら、うん、芯のところがグニャってボールの形して曲がってて、うん、もう使い物にならなかったっていう
めっちゃかわいそうじゃないですか。
それはどういう教えだったんですかね。
それはだからそのなんていうんですか、その一打逆転みたいなことですよ。だからその今までだからその新しいバット買ったっていうのはこれはもう本当今までリードしたわけですよ。逆転したみたいな。もうみんなのね今まで使い込んだむしろバットから自分の新しいの買って抜きんでたんですよ。逆転したんですよ一回。でもそこで。その監督がねそのノックしてねへこましたことによってまだ逆転されたわけですよ、その優位で立ってたのに優位に立つのにもう人生どうなるか分かんないと、9回2アウトになるまで分かんないよということでね、それ身をもって体験させたわけですよ。バットってのはもうそれ自分自身ですから、自分の息子っていう意味ですから。
違うよ違うよ、
そういう意味を含まれて自分自身っていう意味ですから、バットっていうのはね、
はい
うん、だからそこでそのちょっとあのなんていうかこう荒療治ではあるけれども、はい、自分自身を投影しろみたいな感じで、人生この先どうなるか分かんないぞって一発逆転あるぞっていう一打さよならっていうことを言いたかったわけですよ、そこで監督さんはね。 物理の監督さんはね。
いや社会
です。社会でもね、監督さんはね。それでも辛いですけど、めちゃくちゃそいつ自身がめっちゃへこんでましたよね。その バットどころじゃない騒ぎで、そいつめっちゃへこんでましたよね。
しかも反抗もできないですからね。
反抗したらもうグラウンド800m
全員 800m 10本ですからね。
いやーやばいですねそれはね。なんかってなんでそんな自分の生徒のバットでノックし出すんですかねその人もね。
いやだって嬉しくなって使いたくなっちゃったんじゃないですか、やっぱ自分が真っ最初に使って、
うんうんうん、
こう試したいって思っちゃったんですかね、
は
い
は
い
は
い、
ああなるほどね。
たまたまなんでだろう、いつも高級なんてないのに、う
ん、それなんでなんですかね、
わかんないですね。違うか、あのグラウンドが学校じゃなくて市営のグラウンドをその時借りたんだ、うん、確か
たまたまね。
そう、そしたらその前で使ってた団体が公式を使ってたのかで落ちてたんだな多分。
なるほどね。
でそれでテンション上がって、
うん、
パキャーンっていうかグニャって感じの方がグニャ感
にな
る
みたいな、
パキュって音がして。
いやでもそれはでもそこをだと余計俺はついつまうんじゃないかなと思いますけどね。その環境が変わるとね、いつも通りの力って出せないじゃないですか人間って、
はい、
そこでいつも通りの力出そうと思って、そのいつも通りのバットを振ろうと思ったらこんなへこむことになるんだぞみたいな、そのいかなる時でもその自分をちゃんと出せるようにしろみたいな感じの意味もあると思いますけどね、うん
うん、その後だってバットをじゃあ申し訳ないですけど、うん、買うわけでもなく、ただただみんなの素振り用のバット、
う
ん、
だからあれでしょ、その芯はここだぞみたいな、このバットの芯はここだぞっていうのをもうちゃんとマークしてあげたわけですよねその監督はね。でよく分かってるんですよその野球のことを。野球経験者ですね随分とね。
俺は浅かったな、
全然ね。指導っていうものの意図っていうものをね、これ全部考えるとね、やっぱり辻褄合いますから。今考えたらもっと伸びましたよ。
そうですね、ちょっとやっぱりね、うん、否定的に見てましたね。
あ、
見ざる得なかった気はするんですけどね。
そう、まあ そこに入っちゃうとね、うん、やっぱり見えなくなっちゃうんですけど、一歩引いてみるとね、うん、いろんなものがやっぱ見えてくるっていうところありますよね、うんうん。まあ、ただ俺がそんなバットを新品へこまされたらもうめちゃくちゃ切れますけどね、そんな監督には切れれないですけど。
一番立ち悪い、うん、
家でめっちゃ切れますよそんな。
親から電話行っちゃう。
それは辛いですね。
よく怒んなかったな。
いや、辛い思い出ありますね。その人もね。
夏だったな。
夏の思い出ですよね。
夏の思い出ですね。
夏ってのはいろんなものを教えてくれますからね。やっぱりね。
そうですね。なんかいいものはでも教わってなくないですか今の流れだと。
自分で強引に汲み取るしかないですから、うん、ものすごいバキュームな感じでグーッと汲み取っていかないと、自己解釈ものすごい国語力が鍛えられますからね夏っていうのはね。
耐えられないですからね、うん、自己解釈していかないと。
そうですね、
物事を置いてかれちゃってね、
うん、置いてかれてしまいますね。その被害者だって思わないことですよやっぱり。
そうですね、うん、学び屋だと。
学び屋ですよやっぱり学校っていうのは、ね。うん、やっぱりもうその青空学習みたいな感じですよやっぱり。もうそんなね、教えるものと学ぶ志あるものさえいればもう学校ですからそこが、うん、すごいですねそれは。もうやっぱり
もう一つあるんですけど、
はい、
いいですか。
どうぞどうぞ。
あの、
うん、
水が飲みたいと、
うん、
火事になるじゃないですか。
あ、野球、その練習の途中ね。
練習途中、うん、飲めっていうんですよ、うん、あの水道で、
うん、
グラウンドの、
うん、
一番端にあった、
うん、
今まで1年に1回使うか使わないかぐらい、まあ、使ってないだろうぐらいの水道を指さして飲めって
言うんですよ。
ジャーってやった瞬間、茶色い水がブワーって出て、
サビみたいな、
さすがに飲めないじゃないですか。さすがにそれを飲めとは言わないですけど、ブワーって出て、
うん、
なんか何分か流したら透明になってきたんですよ、
うんうんうん、
飲めって言うんですよ、
うんうんうん、
いや色は透明だけど、
うんうんうんうん、
絶対なんかなってるでしょみたいな水、
はいはいはいはい、
それを飲ませてたっていうのは、
はいはいはいはい、
貧血にならないためとかそういうことなんですかね。
まあでもそれは監督が悪いんじゃないですか。それはだって衛生面ですから、それは別問題ですよ。その指導とかとはちょっと違いますねやっぱりね。なんでそんなことさせんだろうな。、うん、
その監督は、
うん、今まではちょっといい人だと思ってたんだけどな。
わかんないな、もう、うん、それ ういうの分かんなくなっちゃうんですよやっぱり。
うん、
俺は
ああそうかそうか、あそれはダメだけど、うん、違うところ、さっきその違うそのへこんバットがへこんだ話とかはいいっていうその判断基準が分かんなかったですね。
やっぱり分かんないから。
あそうか、
やっぱでもいいものとして捉えちゃうからやっぱりどれもね。まあ俺はバットの件はあんまりいいとも思えなかったんですけど、でもそういうだからやっぱり迷っちゃうな。宗教的なところありますねやっぱり野球部って。
いやでもねちゃんとこう一個ずつそのほんとちゃんとこうその当時の状況として考えていけば、
は
い、
筋通ってますか。
全部もう 100% でパチッと分けられますよ。
丸バツ、
うん、丸バツでもうどっちがいいか悪いかっていう判断に迷うことはないですよ。
ケツをバットで殴られるの、
ケツバットで殴られるのもだからその、まあ、その要するにその物の反発みたいなことの精神を、精神というか構造を教えてますから、
これは丸、
それは丸ですよね。
800m10 本、
800m10 本は、スタミナスタミナ向上ですよね。
丸です、
すごい丸です。
犬のうんこを手で捨てる
って、犬のうんこを手で捨てるっていうのは、その乾燥肌かどうかっていうね、その
熱中症の肌を、
そう水分補給が大事か、大事だ大事だよっていうことを教えてるわけでしょ、はい、カサカサしてれば、はい、水分量足りてないなみたいな、はい、だったら水取らなきゃいけないなっていうのをこう、はい、肌で感じて、自分の肌をスーッと触った時にカサカサしてるなって思ったら、はい、あお水取らなきゃダメだね、
あの時にあみたいになるから、
うん、みたいになるからって感じ。ただその時肌自分の手でススってやった手めっちゃ臭いですけど、その時うんこ触ってますから
、うん、じゃあそのじゃあ水が大事だと解いた先生が、うんうん、じゃあサビが出たわっていう水を、うん、経た透明な水を飲ませるのは、うん、これは罰ですね。
まあでも今こうしてお腹下してなんか死んでないんでね、池内さんがね、だ丸ですよ。池内さんが死んでたら罰ですその時池内さんがもうここにいなかった、俺が一人で喋ってることになってたらこれ罰です。でも今こうやって喋ってるからこれ丸です、最終的な結論としては、ね。
じゃあ
結果をね求めすぎです、その場だけで、
そのあ目の前のことだけで、
目の前のことだけでね結果ってのは出ないです。もう継続してますから、
もっと考察しなきゃいけないですね、
もっと長い目で見ていかないとダメですね。
あなるほど、
うん、学び屋ですから、
学び屋ですから、うん、
そこはねやっぱ大事です。
すごいな、だった今なら分かったのかなそれは、うん、でも
そうですね、その当時は確かにわからないんですよ、目の前での出来事にやっぱり追われてたりとか、うん、もう惑わされてますから、はい、でもやっぱりちょっと一歩引いた目でね、うん、見ることができれば、一歩下がってみればよかったんですよ、そのざっとその一歩こう後ろに足を戻してみれば分かったんですよ、は
い、
その時に
自分を置いてさらに一歩影がポッて後ろに下がって、
うん、まあ、いやもうその単純に足を後ろに動かせばよかったんですよ
僕はね、
そう
考える前に、
考える前に、
なるほどね、
そうそうそうそう、
そうそうすれば今こんな悩むことはなかった、
悩むことはなかった、
苦しい思い出として、うん、覚えておく必要はなかった、
トラウマにはなってなかったかもしれないですね。あだからなんか俺がいればよかったんですよ、池内さんの すぐそばにいつも、
そうですね、うん、そしたらアドバイスくれて、俺が悩んで、なんかさこの間練習中に犬の糞が落ちて、うんうん、拾って投げさせられたんだけど、おかしくないかな。
いやでもさ、それはさ、その乾燥してるかどうかだよみたいな感じで、俺もその時のその時池内さんとつながってればそういう風にこう返すことができてたんですけどでもその当時俺と池内さんは残念ながらその遠方でね、その全く面識もなかったわけですから、その北海道函館で片やね伊豆ですよ、その観光地温泉つながりみたいな感じで、温泉のあれはつながってたかもしれない、地下ではつながってたかもしれない、その地下の水脈みたいなところでは、うん、つながっていたかもしれないけど、でもそのもう本当に面識がなかったんで、その時にそれが悔やまれますね。
じゃあ、なんかスイッグ、うん、なんか、
うん、
この間ね、
うん、どうしたの
この間ね、
うん、
バットで素振りしてたら、
うん、
こう危ないから近寄んなって言って、うん、バットで殴られたら危ないだろうって言って、
うん、
ケツバットされた、
うん、
バットで人殴ったんだよ、
うんうんうんうん、
おかしくないかな、
おかしいね、痛いよね、 でもさ、でもそのお尻をなんでバットで打ったかっていうさ、殴ったんじゃないんだよ、その打ったんだよ。それはさ、その野球のボールもさ、その君は今軟式なんだよね、硬式は高校に入ってからだもんね。だからバットで殴られた時のっていう話になりますから、そこでちゃんと教えられたのにな。
そっか、
うん、その時にねちゃんと話し合いができてればな、悔やまれますよ。そうですね。というわけでですね、まあ、今週ちょっと本当に全然また演劇と関係ない話が続いてきました。
演劇の話をするって言ったんですけどね、
先週演劇の話縛りでいこうって話してたんですけど、ね、僕ね高校時代ね演劇部だったんですよ。はい、というわけでですね、演劇の話以上です、今週も。うん、演劇の話できましたね、ようやくね。
そうですね、
うん、
はい、
じゃあ今週はこの辺にしましょうか。
そうですね、
次回こそはね、
次回こそ、うん、言っても、うん、演劇に関係することしてますからね、この間
してます、
はい、
うん、この音声として残してないだけで、
残してないだけで、うん、でそれちょっと、ね、本当に音声として、
音声として次回残していこうかな、いきましょうか
思います。
わかりました、はい、じゃあ今週のお相手は
可愛いコンビニ店員田さんの池内と、
おい先短いつぶれかけ豆腐屋店主の熊三郎さん所属の鈴木でした。
さよなら。
さよなら。